声の広報、県からの便りです。令和元年12月号、発行、群馬県広報課、郵便番号 371-8570、前橋市大手町 1-1-1、電話 027-226-2162、ファックス 027-243-3600、 目次です。県の人口と世帯数、特集、高齢者の交通安全、事故に遭わない、起こさない、準特集、平成30年度群馬県一般会計決算、ニューイヤー駅伝2020 in 群馬、山本一太の知事コラム、ベトナムとの経済・人的交流を深める、群馬ちゃんの群馬の魅力再発見、今月号はお休み、県民リポーターだより、今月号はお休み、お便りコーナー、インフォメーション、県ラジオ広報番組のご案内、群馬一番、群馬交響楽団定期演奏会情報、県営住宅の入居者募集、学生寮・上毛学舎新入寮生募集、群馬おっきり込みスタンプラリー、年末特別警戒、歳末助け合い募金運動にご協力ください、館林美術館の休館、編集室だより、群馬広報の展示版、テープ版および CD 版、デイジー版の発行について、県の人口と世帯数、県移動人口調査、令和元年10月1日現在、県人口193万7626人、対前月マイナス552人、男95万8063人、女97万9563人、世帯数805678世帯、特集、高齢者の交通安全、事故に遭わない、起こさない、交通死亡事故に占める高齢者の割合が約半分を占めています。また、高齢者の運転が起因となった交通事故の割合も増えています。事故の被害者にも加害者にもならないために、一度自分の行動を振り返ってみませんか。高齢者の交通事故の現状、交通事故死者数に占める65歳以上の人、高齢者の割合が全国的に高くなっています。本県も同様の状況であり、今年の10月末現在の交通事故による死者数43人のうち、高齢者は22人と約半数を占めています。高齢者の死亡事故の発生状況は、自動車の運転中が9人と最も多く、次いで歩行中が7人となっていて、特に交差点やその付近での発生が多くなっています。また、歩行中の事故で死亡した高齢者のうち6人は夜間に事故に遭っており、反射材を着用していた人はいませんでした。高齢者が自動車事故の加害者となってしまう事例も多く発生しています。中でも、アクセルとブレーキの踏み間違いや、ハンドル操作の誤りなどに起因するものが多く、その割合は64歳以下と比べ、約 2.5 倍も高くなっています。このような背景から、運転に不安を感じた高齢者が事故を起こさないよう、運転免許証を自主返納する事例が増えています。 県内では昨年、過去最高となる6913人の高齢者が運転免許証を自主返納しました。事故を防ぐために、県や県警察本部などは、高齢者の交通事故を防止するために、交通安全教室を開催するなど、様々な啓発活動に力を入れています。歩行者には、信号機や横断歩道のある場所を横断することや、左右の安全確認の徹底、夕暮れから早朝には、反射材や明るく目立つ服を着用することを呼びかけています。運転者には、技能に応じた運転を心がけてもらえるよう、交通安全教室において、運転適性検査を実施したり、自動ブレーキやアクセルを踏み間違えた時に働く、誤発進抑制装置を搭載した車、セーフティーサポートカー S に乗車できる体験会を開催したりしています。また、運転免許証を自主返納した人への支援として、市町村や企業などでは、バスやタクシー乗車券の交付、割引サービスなど、様々な取り組みを行っています。高齢者が交通事故に遭わない、起こさないために実践してほしいことや、県警察の取り組みなどを紹介します。事故を知ってみんなで実践。高齢者に多い3つのパターンと事故防止策。加齢に伴う身体機能の衰えなどにより、判断や行動に遅れが出て、交通事故に遭ってしまったり、起こしてしまったりする場合があります。高齢者に多い事故を理解し、交通事故の被害者にも加害者にもならないようにしましょう。パターン1。横断中の事故。斜め横断は禁止です。信号や横断歩道を利用しましょう。左右の安全確認も忘れずに。夜間は反射材をつけて自分の存在をアピール。夕暮れから夜間、早朝は反射材を着用しましょう。反射材を身につけていない状態では、ドライバーから歩行者が見える距離は、着用している衣服の色によって異なります。パターン2。交差点などでの右折事故。右折は急がず確実に、対向車のほか、車の陰のバイクや歩行者も見落とさないよう注意しましょう。パターン3。交差点などでの出会い頭事故。見通しが悪ければ徐行運転し、一時停止の交差点ではしっかり停止しましょう。交通事故ゼロを目指して、幼児や児童、生徒、高齢者などを対象に交通安全教室を開催している県警察本部交通安全教育隊の丸山千尋さんに伺いました。歩行中の注意点。依頼を受けて地域の学校や公民館などで交通安全教室を開催しています。高齢者を対象とした教室では、腹話術や寸劇などを取り入れながら、楽しく交通安全について学んでもらえるよう工夫しています。高齢者の歩行中に多いのは、横断歩道を使わずに道路を横断しようとして渡りきれずに、左側から来た車と衝突してしまう事故です。自分は早く渡れると過信したり、斜めに渡ってしまったりすることが原因と思われます。横断歩道を渡ることはもちろんですが、車が思ったよりも速いスピードで来るかもしれないと考え、しっかり安全確認をしてほしいです。今の時期は暗くなるのも早いため、反射材なども活用し、事故に遭わないよう注意してください。自分の運転を見つめ直す。高齢者の自動車運転中の事故は、アクセルとブレーキの踏み間違いによるものが多くなっています。また、加齢により、 判断力や行動力が低下することに加え、焦るとハンドルの操作を間違えてしまうことがあります。自分は大丈夫と過信せず、運転適性検査、米印を利用して、一度自分の運転を見つめ直したり、高齢者に推奨しているセーフティーサポートカー S などを活用したりしながら、安全運転を続けてほしいです。事故の危険は私たちの身近なところにあります。いつ自分が被害者、加害者になってもおかしくないということを感じてもらいたいですね。これからも皆さんに交通安全を心がけてもらえるよう、啓発活動を続けていきたいです。交通安全教室参加者の声、みどり市在住の石田純一さん。交通事故を防ぐためには、落ち着いて左右の確認をしたり、歩行時には反射材をつけたりすることが大切だと改めて感じました。また、長年自動車を運転してきて、まだ運転は大丈夫と思っていますが、自信過剰になることの危険さも知ることができました。運転するときはスピードを控え、確実な安全確認に努めていきたいです。運転適性検査。地域の老人会や企業などに、運転適性検査者が出向いて、運転に必要な反射能力やハンドル操作の正確性などを診断します。運転適性検査者の派遣申し込みは、県警察本部交通企画課分室、電話 027-253-9344 へご連絡ください。高齢者の不安解消のために、自動車の運転に不安がある人などからの相談に応じている、県警察本部運転適性相談室の森田淳上席に伺いました。増えている相談。当室では、脳梗塞などの病気による後遺症や、認知症、加齢に伴う身体機能の低下などにより、自動車の運転に不安がある人や、その家族からの相談を受け付けています。最近では、75歳以上の人が運転免許の更新時に受験する認知機能検査で、記憶力、判断力が低くなっていると判定された人からの相談が多くなっています。記憶力、判断力が低くなっていると判定され、免許の更新を希望する場合は、再度認知機能検査を受けることもできますが、早期に医師の診断を受けることを勧めています。加害者にならないために、高齢になると身体機能が衰え始めます。70歳以上の人が受講する高齢者講習では、動体視力検査のほか、実技講習もあり、運転の基本操作を改めて確認することができます。自分の心身の状態をよく理解し、運転を見つめ直す機会にしてほしいです。免許の更新時期を迎えたことをきっかけに、免許証の返納を考えたり、家族に勧められたりする人もいると思います。免許証を返納する際には、今後の生活の中での移動手段をどうするかなど、具体的な生活方法を家族の方とよく話し合ってほしいです。また、家族の方は、返納した人の生活に不便を生じさせないように、寄り添い、協力してほしいです。11月22日からは、全国統一番号、#8080 での電話相談が始まりました。事故の加害者にならないためにも、不安に思うことがあれば、遠慮なく相談してください。運転適性相談室。相談日、時間。月曜から金曜日、午前8時30分から午後5時15分。来所による相談は4時まで。所在地、県総合交通センター。前橋市元総社町。 80-4 費用無料。相談方法、電話または直接。来所の際は事前にご連絡ください。相談・問い合わせ先、電話#8080晴れ晴れ027-252-5329。運転時認知障害早期発見チェックリスト15。認知症の早期発見のきっかけとなる車の運転時に現れやすい状態のチェックリストです。3項目以上チェックが入る人は、認知機能の障害を念頭に専門機関で見てもらうなどの目安として活用しましょう。車のキーや免許証などを探し回ることがある。道路標識の意味が思い出せないことがある。スーパーなどの駐車場で自分の車を止めた位置がわからなくなることがある。よく通る道なのに曲がる場所を間違えることがある。車で出かけたのに他の交通手段で帰ってきたことがある。アクセルとブレーキを間違えることがある。曲がる際にウインカーを出し忘れることがある。反対車線を走ってしまった。走りそうになった。右折時に対向車の速度と距離の感覚がつかみにくくなった。車間距離を一定に保つことが苦手になった。合流が怖く苦手になった。駐車場所のラインや枠内に合わせて車を止めることが難しくなった。交差点での右折時に歩行者や自転車が急に現れて驚くことが多くなった。運転している時にミスをしたり危険な目に遭ったりすると頭の中が真っ白になる。同乗者と会話しながらの運転がしづらくなった。提供、特定非営利活動法人高齢者安全運転支援研究会、監修、日本認知症予防学会理事長、浦上克也。このチェックリストは、運転時認知障害早期発見チェックリスト30から抜粋しています。運転時認知障害早期発見チェックリスト30は、特定非営利活動法人高齢者安全運転支援研究会ホームページ、http://sdsd.jp/ からご覧ください。高齢者の運転免許証の更新がスムーズに。今までは70歳以上の人が運転免許証を更新するには、更新の前に高齢者講習などを受講しなければなりませんが、予約が取りづらい状況でした。来年から、県警察があらかじめ講習の日時や場所を指定した通知書を送付します。これにより、予約を取る負担の軽減と、講習などの待ち時間の短縮が期待できます。問い合わせ先、県警察本部運転管理課、電話 027-253-7573。運転免許証の自主返納を支援します。運転免許証の自主返納手続きは、県総合交通センターや住所地を管轄する警察署、交通安全協会で受け付けており、運転経歴証明書の交付も申請できます。運転経歴証明書とは、運転免許証と同様に、身分証明書として使うことができます。運転免許証を自主返納した人だけでなく、失効した人も申請により交付を受けることができます。問い合わせ先、県警察本部運転免許課、電話 027-253-9300。 運転免許証自主返納者へのサポート。 運転経歴証明書を提示することなどで、運転免許証自主返納者へのサポートを実施している市町村や企業などから様々な支援を受けることができます。詳しくは、県ホームページ、https://www.pref.gunma.jp/数字02/H 数字211028.html をご覧いただくかお問い合わせください。例、バス・タクシー券の交付、中小私鉄運賃の割引など。問い合わせ先、県庁道路管理課、電話 027-226-3600。平成30年度、群馬県一般会計決算。県の決算についてお知らせします。平成30年度の決算規模は、歳入歳出ともに前年度並みとなりました。歳入総額は7353億円で、前年度に比べて3億円、0.0%。増加しました。県税収入は、企業業績の改善による法人の県民税及び事業税の増や、給与所得が増加したことによる個人の県民税の増などにより、49億円、2.0% 増加しました。歳出総額は、7280億円で、前年度に比べて2億円 0.0% 増加しました。義務的経費のうち人件費は、教職員数の減などにより、前年度に比べて45億円 2.0% 減少しました。投資的経費は、群馬コンベンションセンター、Gメッセ群馬や、特別支援学校の整備などにより、前年度に比べて53億円、4.3% 増加しました。その他経費は、社会保障関係経費の増などにより、補助費等が27億円増加、国民健康保険特別会計の設置、移行に伴う影響分を除く、し、前年度に比べて14億円の増となりました。県債残高。県の借金である県債の年度末残高は、前年度に比べて158億円 1.3% 増加しました。このうち臨時財政対策債を除いた県債残高は、前年度に比べて12億円増加しました。積立基金残高。県が自由に使える貯金にあたる積立基金、財政調整基金、減債基金の年度末残高は、前年度に比べ8億円 6.1% 増加し、138億円となりました。このうち、令和元年度当初予算の財源として89億円を取り崩したほか、その後の補正予算により積み立てや取り崩しを行っており、9月補正後の元年度末残高見込みは44億円と厳しい状況が続いています。決算の概要の表があります。項目ごとに、平成30年度、平成29年度、前年度比、パーセントの順に読みます。決算の概要。単位億円。歳入総額 A、7353億円、7349億円、 0.0%。 歳出総額 B 7280億円、7277億円、 0.0%。 歳入歳出差し引き C イコール A マイナス B 73億円、72億円、 1.4%。 翌年度に支払うことが決まっているもの D 45億円、40億円、 12.2%。 実質収支 E イコール C マイナス D 28億円、32億円、マイナス 12.1%。 積立基金残高138億円、130億円、 6.1%。 県債残高1兆2434億円、1兆2276億円、 1.3%。臨時財政対策債5530億円、5384億円、 2.7%。 臨時財政対策債以外の県債6905億円、6892億円、 0.2%。 表終わり。表示単位未満を四捨五入しているため、前年度比が一致しないものがあります。歳入、総額7353億円。自主財源、3782億円、51.4%。県税、2486億円、33.8%。 地方消費税精算金766億円、 10.4%。 地方消費税精算金とは、最終消費地に地方消費税の税収を帰属させるため都道府県の間で精算を行うもののことです。その他収入531億円、 7.2%。 依存財源3570億円、 48.6%。 地方交付税1258億円、 17.1%。 地方交付税とは、一旦国が税として集め、その一定割合が地方公共団体に配分されるお金のことです。県債1088億円、 14.8%。 うち臨時財政対策債448億円、 6.1%。 臨時財政対策債とは、地方交付税の不足分の一部を一旦県で借金をして賄っておくために発行する県債のことです。国庫支出金853億円 11.6%。 国庫支出金とは、使い道を決めて国から支払われるお金のことです。地方譲与税その他372億円、 5.1%。 地方譲与税とは、国税として集められ国から県に譲渡されるお金のことです。歳出総額7280億円、義務的経費3474億円、47.8%。 義務的経費とは、 任意に削減することが困難な経費のことです。学校の先生などの人件費、1499億円、20.6%。県庁職員などの人件費、340億円、4.7%。警察官などの人件費、335億円、4.6%。人件費の合計、2174億円、29.9%。扶助費、281億円、3.9%。扶助費とは、生活保護費や児童手当など、住民福祉を支えるための経費のことです。交際費、1019億円、14.0%。交際費とは、これまでに借り入れた県債の返済金と利子のことです。投資的経費、1286億円、17.6%。投資的経費とは、将来にわたり使用される施設などの建設費のことです。普通建設事業費、1275億円、17.5%。災害復旧事業費、11億円、0.1%。その他経費、2521億円、34.6%。補助費等、1983億円、27.2%。補助費等とは、負担金、補助金など、県から市町村や民間に対して交付される経費のことです。その他、538億円、7.4%。中期財政見通し。県の中期財政見通しを作成しました。少子高齢化に伴う社会保障関係経費の増加など、地方財政をめぐる環境は厳しさを増しています。こうした中で、中長期的な視点を持ち、持続可能な財政運営を行っていく必要があります。そのため、現在の状態が継続した場合に、今後の県の財政がどうなるのかを推計しました。今後の財源不足の推計。今後も毎年200億円前後の財源不足額が見込まれます。財源不足額解消のために基金を取り崩した場合、積立基金、貯金は枯渇し、大規模な災害が起きた場合などに、対応しきれなくなります。さらに、貯金を取り崩してもまだ足りない分を県債、借金、発行で賄った場合、県債残高は増加し続け、将来にわたり、県債の返済に予算が割かれます。その分、医療、福祉、教育、子育て、道路などのインフラの維持、整備といった県民サービスに使える予算が減少してしまいます。今後の対応。県は行財政改革を通じて財政の健全性を確保し、積立基金の取り崩しや県債発行に頼らない財政運営を目指していきます。問い合わせ先、県庁財政課、電話027-226-2098。詳しくは、県ホームページからご覧になれます。県決算、https://www.perefu.gunma.jp/cate_list/CT 数字 000-4990.com http://www.hdml 中期財政見通し https://www.perf.gunma.jp/07/a/2100666.html 第64回全日本実業団対抗駅伝競争大会ニューイヤー駅伝2020 in 群馬令和2年1月1日午前9時15分群馬県庁スタート午前8時30分から TBS 系列28局フルネット群馬テレビで放映中継所イベントの表があります会場ごとに開始時刻内容の順に読みます中継所イベント時間は変更になる場合があります飲食物などの無料配布や販売はなくなり次第終了となります群馬県庁7時30分宝川温泉水上町足湯体験温泉まんじゅうの無料配布8時きのこ汁焼肉豚肉の無料配布8時25分前橋下流太鼓の演奏8時40分ヤギ節の披露第一中継所9時高崎頼政太鼓の演奏第二中継所9時30分前橋トントン汁の無料配布第三中継所9時甘酒お汁粉の無料配布9時30分ヤギ節の披露第4中継所、10時20分、焼きそばの販売、コーヒー、牛乳、乳製品関連グッズの無料配布。11時、11時50分、新田太鼓の演奏。第5中継所、10時45分、お汁粉、豚汁、麦茶の無料配布。11時15分、12時、ヤギ節の披露。第6中継所、10時、甘酒、豚汁、コーヒー、お茶の無料配布。11時30分、12時30分、日頃も太鼓の演奏。12時、ヒップホップダンスの披露。表終わり、コースガイド。群馬県庁、スタート9時15分、フィニッシュ13時58分、到着予想時刻。1区 12.3km、スタート直後は集団内での駆け引きが見られます。終盤に繰り広げられる先頭争いは必見です。第一中継所、9時49分、高崎市役所。2区 8.3km。外国人選手を中心に各チームがスピードを競う最短区間です。第2中継所10時11分前橋市九電町。3区 13.6km。レースの展開を左右する重要な区間、好位置で次の区間につなぐため、着実な走りが求められます。第三中継所、10時50分、伊勢崎市役所。4区、22.4km。 最後に上り坂と向かい風が選手を待ち受ける最長区間。各チームの主力選手の走りに注目です。第4中継所、11時53分、太田市役所。5区、15.8km。上り坂が続く過酷な区間。難関に挑む選手の力走から目が離せません。第5中継所、12時40分、桐生市役所。6区、12.1km。高低差が激しい区間。向かい風が吹きつける中、懸命の走りでアンカーにたすきをつなぎます。第6中継所、13時14分、伊勢崎市西久保町。7区、15.5km。全長100キロの激闘を制し、先頭でゴールテープを切るのはどのチーム？大会中の交通規制にご協力ください。規制は通過予想時刻のおおむね15分前から約45分間です。国道50号は午後0時35分から2時5分まで、緑市笠掛町鹿の交差点から前橋市今井町の交差点までの区間が全面通行止めとなります。問い合わせ先、ニューイヤー駅伝実施本部、県庁スポーツ振興課、電話 027-226-2081、 ホームページ https://www.pref.gunma.jp/数字03/z/870066.html。 山本一太の知事コラム、ベトナムとの経済人的交流を深める。11月4日から5日まで、群馬県と経済や人材の交流が盛んで、県内在住の外国人数が2番目に多いベトナム国を訪問しました。元国会議長や、民副首相兼外相、準官房長官ら要人との面談では、群馬県とベトナム政府との交流のあり方について、良い意見交換ができました。また、群馬県から現地に進出している企業の調査、技能実習生の送り出し機関の調査などを行い、関係する皆さんがベトナム社会にも貢献したいという思いで事業を進めていることが大変印象に残りました。今回の訪問により、ベトナムとの経済的、人的な交流をより深め、強固な関係を築くことができたと考えています。引き続き、県内の中小企業の事業展開を支援するとともに、日本人と外国人が相互に理解し合い、安心して暮らせる共生社会である群馬モデルの構築にも取り組んでいきます。山本一太知事、中央左と民副首相兼外相との面談の写真があります。お便りコーナー。群馬広報に寄せられたはがき、メールを紹介します。特集外国人の活躍推進を読んで、職場や近所でも外国の人が増えたことに気づきました。文化の違いや言葉の壁はありますが、異なる点を認め合えば、共生していくことができると思います。私も外国語を勉強して、理解を深めていきたいです。渋川市、22歳。隣に住む中国出身の人と仲良くしていて、暮らしのルールなどを教えてあげることがあります。 また早朝に自転車で列をなして通勤していく東南アジアの人たちに挨拶をしているうちに、挨拶を返してくれるようになりました。こちらから挨拶をすることで、外国の人を歓迎する気持ちを伝えられると感じました。玉村町、67歳。掲載された人には、ぐんまちゃんのぬいぐるみをプレゼントします。インフォメーション、お知らせ。ファックスによる問い合わせは、県庁広報課 027-243-3600 へお願いします。ホームページは、群馬広報ホームページ版 https://www.perefgunma.jp/cate_list/ct:/00021205.html をご覧ください。県ラジオ広報番組のご案内。FM 群馬で県政の話題についてわかりやすく紹介しています。Y グループレフ。放送時間、月曜から木曜日、午前8時57分から8時58分。群馬情報トッピング。放送時間、月曜から木曜日、午後5時50分から5時54分。群馬一番、群馬テレビ、毎週金曜日、午後7時30分。再放送、日曜日、午前9時30分。群馬の宣伝部長、群馬ちゃん。宣伝部員のタイムマシーン3号と女性部員が県内各地を巡り、知る人ぞ知る地域の魅力を群馬県の魅力として県内外に紹介します。12月6日シリーズ企画、12月13日渋川市、12月20日総集編、問い合わせ先、県庁広報課、電話027-226-2167。群馬交響楽団定期演奏会情報。期日、2年1月26日、日曜。開演時刻、午後3時。2時15分開場。会場、高崎芸術劇場。高崎市栄町。内容、指揮、飯森泰次郎、バイオリン、竹沢京子、曲目、ブラームス、バイオリン協奏曲二丁調、作品77、交響曲第2番、二丁調、作品73。入場料、S 席、5500円、A 席、5000円、B 席、4000円、C 席、3000円。SS 席は完売しました。入場券販売場所、群馬音楽センター、チケットピアなど、群馬交響楽団事務局で電話申し込みができます。また、入場券の郵送もできますので、お問い合わせください。その他、障害者手帳をお持ちの方、満70歳以上の方、学生や児童生徒の方、25歳以下は、S、A、B、C 席が500円引きとなる特別料金制度が適用できます。SS 席は特別料金の設定がありません。なお、特別料金制度の取り扱いは、群馬交響楽団事務局のみとなります。群馬交響楽団ホームページ、他のプレイガイドでのお取り扱いはありません。申し込み、問い合わせ先、群馬交響楽団事務局、電話 027-322-4316、ファックス 027-322-4943。 県営住宅の入居者募集。入居可能日、2年4月1日水曜、所在地、間取り、募集個数、家賃。募集案内をご覧ください。入居資格、現在住宅に困っている人、収入制限などがあります。詳しくは募集案内、または県住宅供給公社ホームページ、ホームページ参照をご覧ください。受付申し込み期間、1月4日土曜から18日土曜。申し込み方法、所定の申し込み用紙、申し込み用紙募集案内配布場所、県住宅供給公社、前橋市耕運町、県庁県民センター、県土木事務所、県保健福祉事務所、市役所、町村役場など。県住宅供給公社では、土日曜日も配布します。その他、入居者は公開抽選で選定します。随時申し込みを受け付けている団地もあります。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先、県住宅供給公社、電話 027-223-5811。 学生寮、上毛学舎、新入寮生募集。所在地、東京都世田谷区経堂、小田急線千歳船橋駅下車徒歩3分。対象、資格、本県出身で、東京都及びその近郊の大学、または短期大学の1年時に入学する人。入寮許可期間は原則2年間。定員、男女各35人程度。選考。選考方法、1次、書類審査、2次、面接。費用、入寮金5万円、月額、寮費3万円、食費2万370円、寮室電気料。受付申し込み期間、12月2日月曜から2年1月23日木曜。合格発表前の申し込みもできます。申し込み方法、所定の申し込み用紙、申し込み用紙配布場所、問い合わせ先、県育英会、県庁管理課内、電話 027-226-4543。 申し込み用紙は上毛学舎ホームページ、ホームページ参照からも入手できます。群馬おっきり込みスタンプラリー、スタンプラリー参加店舗で本県の郷土料理おっきり込みを食べてスタンプを集めます。集めたスタンプの数に応じて抽選で合計200人に県のマスコットキャラクターぐんまちゃんのグッズが当たります。日程時間、2年2月11日火曜まで。受付申し込み期間、2月18日火曜まで、消印有効。応募方法、所定の応募用紙、応募用紙配布場所、スタンプラリー参加店舗、県庁県民センター、県行政県税事務所、群馬総合情報センター、群馬ちゃんち、東京都中央区銀座、県内の観光協会など、その他、参加店舗、68店舗は、ホームページからもご覧になれます。問い合わせ先、県庁広報課、電話 027-897-2695。 年末特別警戒、県警察では、被害が多発している特殊詐欺をはじめとする年末における犯罪を防止し、 県民の皆さんが安心して新年を迎えられるよう、年末特別警戒を実施します。日程・期間、12月11日水曜から31日火曜。犯罪の被害に遭わないために、夜間は人通りの少ない道や一人歩きを避け、防犯ブザーを携帯するなどの対策をしましょう。警察官や金融機関の職員を名乗る者が、電話でキャッシュカードやお金の話をしたら詐欺です。すぐに電話を切り、110番に通報しましょう。また、自宅の電話は常に留守番電話に設定しておきましょう。店舗や自宅の防犯設備を点検し、非常時の通報手順などを確認しておきましょう。問い合わせ先、県警察本部生活安全企画課、電話 027-243-0110、内線 3032。歳末助け合い募金運動にご協力ください。日程、12月1日から31日。メインテーマ、つながり支え合うみんなの地域づくり。募金の使い道は、各市町村の社会福祉協議会が実施する歳末期の福祉事業や見舞い金贈呈事業など、身近な地域の福祉のために役立てられます。その他、寄付金には、税制面での優遇があります。問い合わせ先、県共同募金会、電話 027-255-6596。 館林美術館の休館。館林美術館は空調工事のため休館します。日程、12月9日月曜から2年3月31日火曜。問い合わせ先、電話 0276-72-8188。 以上、インフォメーションお知らせでした。編集室だより、特集の取材で運転適性検査を受けました。検査はハンドルやアクセルなどを操作しながら行い、ゲーム感覚で反応の速さや操作の正確性を測ることができます。私の結果は注意しましょう。運転には自信がありましたが、自信過剰にならず運転を見直す必要があると感じました。県警察では地域や企業などからの依頼により運転適性検査者を派遣しています。皆さんも地域の集まりなどで利用してみてはいかがですか。他語。視覚に障害がある人のために、群馬広報の展示版、テープ版、および CD 版、デイジーを発行しています。希望する人は、県庁広報課、電話 027-226-2162 までお問い合わせください。以上で、声の広報、県からの便り、令和元年12月号を終わります。